北王子魯山人作、出汁の取り方。鰹節はどういうふうに選択し、どういうふうにして削るか。まず、鰹節の料理の簡単な選択法をご披露しよう。良い鰹節は、鰹節と鰹節とを叩き合わすと、カンカンといって、まるで拍子木か、ある種の石を鳴らすみたいな音がするもの。虫の入った木のようにポトポトと音のする湿っぽい匂いのするものは悪い鰹節。本節と亀節ならば亀節が良い。見た目に小さくとも刺身にしてうまい大きいものがやはり鰹節にしても美味だ。見たところ堂々としていても本節は大味で、根も亀節の方が安く手に入る。次に削り方だが、まず、切れ味の良いカンナを持つこと。切れ味の悪いカンナでは、鰹節を削ることは難しい。赤錆になったり、歯の鈍くなったもので、ゴリゴリとごつく削っていたのでは、鰹節がたとえ100円のものでも、50円の値打ちすらないものになる。どんな風に削ったのがいい出汁になるかというと、削った鰹節がまるで岩皮紙のごとく薄く、ガラスのように光沢のあるものでなければならない。こういうのでないと良い出汁が出ない。削りべたな鰹節は死んだ出汁が出る。生きたいい出汁を作るにはどうしても上等のよく切れるカンナを持たねばならない。そして、出汁を取るときは、ぐらぐらっと湯のたぎるところへ、さっと入れた瞬間、十分に出汁ができている。それをいつまでも入れておいて、くたくた煮るのでは、ろくな出汁は出ず、かえって味を損なうばかりである。いわゆる、二番出汁というようなものにしてはいけない。そこで、まず第一に、歯の切れる、台の平らなカンナをお持ちになることをお勧めしたい。鰹節を非常に薄く削るということは、経済的であり、能率的でもある。なお、私の案ずるところでは、100の家庭のうち99までが、いいカンナを持っていない。料理を講義する人でも持っていないのだから、一般家庭に良いカンナを持っている家は、一応ないと考えて差し支えない。さて、カンナはいつでも切れるようにしておかなければならない。しかし、素人ではよく研げないから、大工とか仕事をする人に研いでもらえばいい。その他、研ぎ屋専門という商売もあるのだから、いつも大工のカンナのようによく切れるようにしておかなければ、料理をしようとするときに孫つくのがオチだ。日本には鰹節がたくさんあるのでそう重きを置いていないが、外国にあったら大変なことだ。外国人は鰹を知らないし、したがって鰹節を知らない。牛乳とかバターとかチーズのようなもの一本で料理をしている。しかし、これは不自由なことであって、鰹節のある日本人は誠に幸せである。ゆえに、鰹節を使って美味料理の能率を上げることを心がけるのが良い。味、栄養もいいし、良い材料を選べば世界に類のない良いスープができる。それなのに、鰹節に対する知識もなく、削り方も削って使う方法も知らないのは情けないことだ。その上、削る道具もない。これは物の間違いで、大いに反省してもらいたいことだ。現在、カンナで鰹節を削っているのは料理屋のみであって、大概は道具もなくて我慢しているようである。その料理屋さえ、最近、削り鰹節を使用している。削り節にもいろいろあって、最上の削り節ならばまずまずであるが、削り節は削りたてがいいので、時が経ってはよろしくない。カンナがあっても切れない場合が多いし、それを使用して削れないと思うくらいなら、日本料理をやめた方がいい。 料理に限らず、やるというのならどんなことでもやるのが当然で、やらなければ達成できない。かといって、この場合、料理屋の真似をしてガラスで削るのは危険だし、たくさん削る場合は間に合わないから、無理をして鰹節を削ることになる。しかし、無理をすることは味が死ぬことになるのであるから、生きた味を出すためには、よく切れるカンナに限るのである。カンナを持っていない人がいたら、ここで一奮起して、大工の使用しているカンナを購入するようお勧めしたい。大工のカンナ一つ買うことは、値段から言っても高価ではないし、生涯なくなるものでもないのだから、不経済にはならない。要は、研げないと頭から決めてかからずに、インチキカンナの使用を一刻も早くやめる必要があろう。さて、昆布だしのことは、東京では一流の料理屋以外はあまり知らないようだ。これは、東京には昆布を使うという習慣が昔からなかったからだろう。昆布のだしは実に結構なものであって、魚の料理には昆布だしに限る。鰹節のだしでは魚の味が二つ重なるので、どうしても具合の悪いものができる。味のダブルということは、くどいのである。昆布をだしに使う方法は古来、京都で考えられた。周知のごとく、京都は千年も続いた都であったから、実際上の必要に迫られて、北海道で産出される昆布を遥かな京都という山の中で、昆布だしを取るまでに発達させたのである。昆布のだしを取るには、まず、昆布を水で濡らしただけで1、2分ほど間を置き、表面がほとびた感じが出たとき、水道の水でジャーッとやらずに、とろとろと出るくらいに昆布に受けながら、指先で器用にいたわって、だましだまし表面の砂やゴミを落とし、その昆布を熱湯の中へさっと通す。それでいいのだ。これでは出汁が出たかどうか心配なさるかもしれない。出たか出ないかは、ちょっと汁を吸ってみれば、無色透明でもうまみが出ているのがわかる。量はどのくらい入れるかは実習すればすぐにわかる。この出汁は、タイの牛尾などの時はぜひなくてはならない。昆布を湯にさっと通した切りで揚げてしまうのは何か惜しいように考え、長くいつまでも煮るのは具の骨頂。昆布の底の甘みが出て、決して気の利いた出汁はできない。京都あたりでは、引き出し昆布といって、鍋の一方から長い昆布を入れ、底をくぐらして一方から引き上げるというやり方もあるが、こういう厳しいやり方だと、どんなやかましい食通たちでも文句の言いようがないということになっている。